まずお助けでお勤め1回1日6回と手踊り12下りを3日間の利について先生が新年講話で、お話になったことがあるということなんですが、それについてちょっとお聞きしたいということでしたね。
1日6回のお願い勤め、
お願い勤め
について、
はい、
1日6回のお願い勤めというのは昼三座夜三座って言って、まあ座り勤め、まあ、神楽勤めでええかもしれんけど、まあその、まあ、神楽勤めのお歌、まあ、座り勤めでもええけど、座り勤めと十二下りをワンセットとして、それを1日に昼三回夜三回1日6回繰り返すという、これがもう究極のお願い勤めということですよね。それを3日間繰り返すのが、まあ究極のお願い勤めなんだけども、逸話編の中で本田誠さんという方のお助けで、そのお願いを3日やったけれども、もう全然印が見えなくて、むしろ悪くなってきて、でこれではいかんつんで、また3日、また3日ってずっと21日間繰り返したっていうのがありますよね。21日間繰り返してやっと、もうその小便がもう毎日毎日わーっと出て、太鼓判のように船座なんかがもうシューンとすごんで、それから第二の人生をお当ていただいたっていう話があるわけですから、まあ、そういうもう1日6座のお願い勤めって究極のお願い勤めって言われたわけだけど、もうそれ3日繰り返してだけど、もうそれでもダメでも絶対諦めない、もう21時間助かるまで続けるんだっていう、まあそれがお願い勤めだった、
はい、
1日6回やったらもうほんのほとんど寝る暇もないんですけどねまあ僕も1回やったことあるけど、もう夜ほとんど寝る時間ないですね。もう3日それやったらもうどんな音も三日ぐらいは聞こえてくるんですね。車の騒音なんかでも三日ぐらいは本当にもう正解なんですけど、
はい、ありがとうございます、はい、よろしいですか、はい。続いては、現在楓のお勤めと帯屋のお勤めがありますが、それ以外はされないのでしょうか。
まあ、願い出があればするということになってますよね。まあ十一問いの特別願いのお勤めの手っていうのがビデオで残っとるんですね。全部が全部じゃないんだけど、ビデオで残ってて、だからまあ勤めようと思えば勤められる、願い出があれば勤めるということですけれども、
誰が願うんですか。
ただ日露戦争、日清戦争か日露戦争かどっちかというと、明治お指図の時代ですよね。明治27年が日清戦争、37年が日露戦争から、お指図の時代に日清戦争か日露戦争かあった時に、納め方の務めをせよというお指図があるんですね。納め方、戦争を納める務めをせよ、そのお務めの手はどういうお手ですかとお伺いすると、何かの死後の利を持ってかな、そんな感じの言葉ないけど、何かっていうのは全てよろず助けのお勤めの手振りを振りなさいというからね。だから今勤めている神楽勤めの手でその戦争の収まりを願えということですね。今勤めているお勤めというのはよろず助けだから、もうあらゆるお助けがその中に入っている、助けたまえ、あらゆることを助けたまえ、その時に戦争の収まりを願ってお勤めせるということですから、個別の手を振るというよりも、まあ、そういうことになるだろうと思いますね。
なるほど、はい、よろしいでしょうか、はい。続いて、病は心からと聞かせてもらいますが、動物には心がないと思いますが、動物も病気になるのは何ですか、なんでですかって
成仏の条件だって。まあね、犬でもその性格のいい犬って悪い犬いますもんね。犬の心意地がいいとか言われるかもしれんけど。まあ、そうやけど、まあ、病のもとは心から言うけれども、しかし、まあ、病でもその心の誇りが原因の病と、まあ、神様の趣があっての病というのもありますよね。病のもとは心からっていうけれども、全てが全てそうというわけじゃない。だから、よく思案せえ。異常の出入れだけどよく思案しなさい。この誇りってあって、みんな明々に思案してみよう。この触り、手引き、剣も、立腹も、みんな明々に思案してみよう。だから触りがあったら、手引き、剣、立腹、まあ、その他にも用向きとかいろいろあるからですね。みんな明々に思案してみよう。そういうことですから。この明々に思案するときに一番大事なことはだけで何かというと、二条のお手入れをいただいている中にあっても、与えられている神様のご守護があるんだということに気がつくということが一番大事ですね。この話、北秀和先生の麻酔林さんのお助けの話って聞いたことありますか？麻酔林さんが北家の五センチの若子さんをお助けしちゃった話、聞いたことある人？これ北秀和先生って今本命の先生が何年か前に本部の新年講話でなさってますけどね、させてもらいましょうか。 させてもらいますけど、北家のご先祖の若奥さんが30代前半で、まあ、小さい子供が3人か4人いたんだけど、30代前半である日突然心筋梗塞を起こして、心筋梗塞って心臓を動かしている筋肉が止まるんですね。だから心臓も止まって、呼吸も止まって死んじゃった。それを聞いたのが隣に住んでいた麻酔林さんなんです。麻酔林さんが、私がお助けに行くと言って駆けつけてくださって、麻酔林さんがお助けと言ったら、もうだいぶ長いこと息止まっとったんやけど、息吹き返したんですね。あ、生き返った、まあ、ではよかったんやけども、それからももう毎日のように、もうちょっとした物音の刺激で心筋梗塞の発作が襲ってくるんだそうです。心筋梗塞の発作ってどんなかって言ったら、心臓を金属の爪でかきむしられるような苦しみはそうですね。心臓を金属の爪でかきむしられるような苦しみって想像しただけでゾッとするんですよ。そんな苦しみが毎日のようにやってくるんですね。そんな日が2年間続いたそうであります。2年間。2年間毎日毎日麻酔林さんお授け取り続けるんですね。毎日毎日お授け取り続ければ、結構だよな、結構だよなって言って帰るはずですね。ある日、その若奥さんは、もう自分はもうこんな毎日もう死ぬほどの苦しみを味わって、もうこんな苦しい思いして毎日せないぐらいやったら、まあ、初めに行き止まった時に死んどきゃよかったと思ったか知らんけど、私は毎日こんな苦しいのに何が結構だねって言って、麻酔林さんに噛みついたんですね。ほな、麻酔林さんが、苦しいので結構だねでおっしゃったそうなんです。苦しいので結構や、意味わからへんですね。こんな苦しいお前いつもするぐらいだったら死んだ方がマシだと思ってるのに、苦しいから結構やってどこっちゃって意味わからなかったんですけれども、その日布団の中に入ってよう心を静めて思案した。自分がこんなに毎日のように苦しい思いをすることができるというのも、我が神様から生き一筋のご守護をいただいて生かされてるからなんや。我が神様から生かされてるご守護にありがとうございますと申し上げなあかんという気持ちになったんですね。そういう気持ちになったら、自分が今まで通ってきた通り方、あれも面白くなったな、それも面白かったな、そういういろんな視野も湧いてきて、そういう気持ちになってから1週間で全開しちゃったそうになります。年間苦しみ続けた溝が1週間で全開したんですね。一番大事なことは、そんな大変な溝の中にあっても与えられている神様のご守護があるんだということに気がつくことだ。その親神様のご守護に気がついたときに、心の底から喜びが湧き上がってくるんですね。その湧き上がってきた喜びが心の扉を開いてくれるんです。その時にその 無常の不死に込められた上田の様のメッセージというのが心に映ってくるんですね。これが堪能ということである。だからまあお指図に無常伺い山ほどあるんですけれども、ほとんど堪能性としかおっしゃらないんですね。堪能性、堪能したら上田の様のご修行のありがたさが分かって、その時にその不死に込められた上田の様の思いも分かってくるんだ。私自身の堪能の体験もあるけど、まあ、それはまあ結構です、
はい、ありがとうございます、続いてですが、お勤めで世界一列兄弟の自浄未浄の助かりを願い祈っています。恐れ多いですが、シャ様の未浄ご守護も願いの一つです。そこでいつも思いをいたしているのですが、新馬車様は春江奥様、大輔様、信江様からお授けを受けておられると思いますが、例えば上田先生のように、間近におられる本部院先生方も新馬車様にお授けを取り継がれているのでしょうかという質問なんですが、
新馬車様が脳出血がお倒れになった時にですね、東京で倒れはったから東京の病院に入院なさった。私その時に東京方面に出張する神宮で出張する御用があったんで、できることならその病院をお尋ねしてお卒業とかしてもらいたいという気持ちはあったんやけど、新馬さんの二条をご発表なさった時に未来に直接お見舞いに行くようなことはご遠慮くださいという、新馬さんの中田にあったらもうそれみんなお酒としてブワーッと殺到したりするわけじゃないですか。もうそういうことになったらやっぱり新馬さんにもごめんなさいということで、まあ、その今私たちは特別に取り調べてもらうというようなことは、どこまでだからそういうお身内の方が取り調べるのかあると思うんですけど、
質問の要旨は以上なんですが、他に質問されたい方おられますでしょうか。
私の場合は、まあ、お授けでっていうのはね、先ほど申した友達の右膝のようにお勤めでそうお願いしたら、お勤めしてるわずか10分間で2年間分からなかった右膝が10分間で完全にご宿泊いただいた。お授けも足支払いっていう、自分の足支払いっていうことだと思うんだけど、お授けの場合は目の前に病人さんがいるんですよ。この人助けたまえという思いも同時にあるわけですね。だからお勤めの場合は足を払って助けたまえでしょ。お授けの場合は足払い助けたまえですね。なんでこれ違うのかというと、手っていうのはつっていう官僚の助動詞なんです。つまり足気を払ってから助けてください、この順番がはっきりするんです。手がつくと、お授けの足気払いになると自分の足気を払うことと助けてくれることが同時なんです。この人は助けてもらえっていうのが先行するわけですね。だけど自分の足気払いっていうのがやっぱり僕はあるのが本当だろうなと今は改めて思ってるんですね。だからその足気払いっていう時に、自分の足気払い、この助けたまえってお願いしてた時は本当に助け、お酒で閉じてたけど一発で助かったということがあったのは、そういうことを意識してた時やなっていうふうに今は改めて振り返って思ってますね。まあ、首里准教なんかで回らせてもらったら、お酒で閉じてたら、お酒で閉じて、あの一発のお酒で助かりましたって言われて言われるのは、やっぱりそういうことを思ってた時やなという気が僕はしますね。やっぱ自分の足気を払う、助ける側が自分の足気を払うということは、これ非常に大事なことで、先ほど申しました、その、まあ、網走の小笠原さんという方も、私の賛美や、って自分が賛美するだけ来た時代だったというね、まあ、その僕のその膝が曲がらない人の、その、私、おつめ 助けていただいた兄さんをね、そういうことがあってから1週間ぐらいしてからね、私の昔からの女友達、まあ、僕が初めて見合いした相手なんだけど、その女の人から、まあ、東京の教会を見たんですけどね、その嫁さんからメールが来てね、で私の教会で預かってた青年のことで相談したいと。その青年はまあ30代やったんやけども、人格障害ってもうむちゃくちゃしょるんですよね。その教会のそのもう襖だろうが何だろうが、もうぶつかったらその襖とか叩き壊して、その教会の子供の自転車も叩き壊してでも教会の向かいの家にタバコの火投げ込んでね、向かいの家が火事になったんですよ。でもそんなとんでもない人格障害の青年を預かっとったんですよね。そいつそいつってまあその夫婦でね、だけどももうで収容会出てないけど、収容会でもすぐ万引きしてね、で警察に捕まって収容会退学になったんですよね。で大教会に預かってもらったんだけど、大教会でも前の人間がどうしてやかわからない、もうみんな疲れ果てて、自分の主人もずっと付き添っておったんだけども、もう疲れ果ててもうどうしてかわからない、なんかええアドバイスないですかっていうメールが来たんですよね。でその今の時にたまたまその友達の右側を渡していただいた時に思い出して、そんなとんでもないやつのお助けをいただくのは人間技じゃないんだ、とにかく助ける側が自分の産業をして神様の働きをいただくしかないんじゃないかという話を、そのお勤めの体験談と一緒に返事したんですね。ほんでその女の子はもともとものすごく気の強い女の子で、ね、まあ、見合いした子やからよう知ってんけどもう目つきもものすごく鋭い目つけてね、ものすごく恐ろしい、もう主人なんか平気で主人にしとるようなね、こうやってつけてねだけどもうその青年を助けた一心で、これからは一生主人を立てて通りますと、もうその子にしてはすごい心定めたんですよそうしたで、そういう心定めしたらね、そのもう人格障害の青年の問題行動が一切なくなったんですね。それとともに転換の発作もしょっちゅう起こっちゃったんですよ。転換で、その青年がね、あの転換と人格障害なんで発症したかっていう原因がはっきりしてて、もうそれで、ね、その青年が10歳の時に滑り台の内側から落ちたんですね。で、頭を打ったんですね。その時にそれを診断した医者が、この子は10年以内に必ず人格障害と転換を発症するって宣告したんですね。でもその通り18歳ぐらいでそれ人格障害と転換を発症して、外傷性転換って言うんですけど、その女の子の心定め一つで助かったんですね。その青年って人格障害やし、何も話してないんですよ。その女の子の心定め一つなんです。で、ご指導いただいて、ずっと見てもらってた東大病院で脳波を測りに行ったんですね。で、転換の人ってのはね、脳波の中に転換波っていう独特の脳波が混じるんだけど、脳波検査しても右脳と左脳両方測るんやけどね、片方の脳からはもう転換波が全く消えてる、もう片方の脳からも転換波は前の 5% しか残ってない、一体何しはったんですかって東大病院の医者が聞いたっていうんですね。その女の子の心定め一つ、お前死を払おうって、死を払って助かりを願う、その女の子の言うのには大事か、その子が自分の代わりに病んでくれてるんだとどれだけ思えるか、勝負やって言うとありましたね。言うとったな、その子が自分の心定め一つで助かるということは、その子は自分を助けるために病んでるんだ、自分の代わりに病んでくれてるんだと、どこまで思えるか、これが大事だ僕はそういうふうにあまり思ったことないんですけどね思ったことないんやけど、だけどお助けの時に自分の足気を払って願ったことっていうのはね、まずほとんどご指導いただいてるんですね。だからまあこの話が一番分かりやすい話だから、いつもこの話するんだけど、それ以外にもお助けいただく時はまず自分の産業して願ったことっていうのはまずご指導いただく、自分の産業をせずに願ったことっていうのはまずご指導いただけないんですね。僕の場合はですよ本当に心澄み切ってる人はそんなことないかもしれない心澄み切ってる人もただ願うだけで助けてなげるかもしれないけどね、僕の場合は自分の産業をして願う、これはもう非常に大事ですね。
先生すみません、もう一つだけ、はい、足利ハローテの心、時の、心の使い方っていうのは教えていただいたんですが、十二下りのお勤めをさせていただくとき、お願い勤めなんかさせていただくとき、どういう心で勤めさせていただいたらいいのかっていうのをちょっと教えていただきたいんですが、
まあ、十二下りもやっぱりそのミタブラウダのお歌、お歌に自分の心をしっかり合わせるということだと思いますね。そのよく心を込めてお勤めを務めましょうってよう言うじゃないですか心を込めてお勤めを務めましょうって教会によく貼ったりするんだけど、まあ、そういう表現でも いいとは思うんだけど、僕の場合はミカ・ブラウトのこのお歌に自分の心をしっかり合わせるっていう方が僕の場合はピンとくるんやけど、のお歌に心を合わせるって言うたら、例えばその一下り目、一下り目とか言ったらこう法然満作を歌ってるわけじゃないですか。その法然満作、あれはもう、まあ、三河ぐらいだと知られたのは慶応3年で、明治に入っても飢饉っていうのがあったわけですね。その法然満作っていうのはものすごくのありがたいことで、その当時の百姓百姓さんとかも法然満作のことを言ってこれがもうまず一番ありがたいことやっていう、その一番人間が必要としてる法然満作という幸せを約束しようと、バトルというこの一下り目を百姓さんの気持ちになって百姓さんの気持ちになってって言ったらあれだけど、もうとにかくそのもう自分がそのお歌に本当にその何て言うんですかね、もうその入り込むというか、もうお歌そのものになりきるというかなんかまあそういう、どう表現したらいいのか要はあるんだけど、その本当にお歌に自分の心をピタッと合わせる、でも お歌そのものになりきるっていう、そういう感じになると思うんですね。お歌そのものになりきる、やれたのしありがたい、本当にありがたい、積み切りましてはありがたい、本当にありがたい、でもこういうふうな、でもそのお歌と自分の心がもう一つに合うという、まあ、そういうふうに目指すもって踊らせてもらう、まあ、だからまあ先ほども申しましたように、まあ、母親が出直したわけでも何にもやる気もないのと同じに、このお歌に自分の心をしっかり合わせて歌わせていこう、それが僕お勤めっていうのは、まあ、陽気暮らしをさせてやりたい、このお勤めで陽気暮らしに導いてやろうという、そういうお勤めですから、そのお勤めにしっかり身も心も合わせて勤めさせていただいたら、おのずとその陽気暮らしに近づかせていただけるんだ。だからまあ、でそのためにやっぱり一番大事なのが先ほど言った親指と小指をしっかりつけて勤めてくださいね。自分の癖勝負のままにこれダラーンとしながらやってたらね、やっぱりそんな風にならないと思いますよところがこれ親指と小指もしっかりつけて、本当にこれをしっかりして勤めたら、あ、本当にこれは理を振ってるんだということはもうこの手から伝わってくるんです。手から、これがまず第一ですね。そうさせてもらったら、まあ自然にその歌が心に染み入ってくる。天候の競技の先生が、まあ、天候の生徒にお手振りを教えるときにね、親指と小指しっかりつけてお勤めせーって言うとお勤めしたらね、お勤めが終わったときに教室の空気が全然違うと言ってましたね。教室の空気がすごい凛とした雰囲気になるんですねこれもすごい大事なことなんですね。